おはようございます。高原豪一郎です。今から100年ほど前、イギリスの世界的伝道者に F.B. マイヤーという人がいました。ある時、彼は大型客船に乗って航海の旅に出たのでした。乗客が彼に気づき、毎日船の上で聖書の集会を持つようになったのです。ところがそこに一人徹底した無神論者がおりました。彼は聖書のメッセージに対していちいち反発を感じるのです。 F.B. マイヤーさんは言いました。理屈だけではダメです。どうぞ生ける神に祈ってください。何が祈りだ。その言葉にも反発してその場を後にし、ふとテーブルを見るとオレンジが置いてあったそうです。それでその中から二つを取ってポケットに入れ、デッキに上がりました。すると一人のおばあさんが大の字になっていびきをかいて寝てるんですね。両手を開いて、手のひらも開いて熟睡しているのです。それを見たとき、ちょっといたずらしてやろう、そんな気になりました。持っていたオレンジを二個ともおばあさんの左右の手に握らせて、そーっと去ったのです。さて、船を一周して、もう一度おばあさんのところへ戻ってみると、実に美味しそうにオレンジを食べてるんですね。それで聞きました。おばあさん、そのオレンジ、誰がくれたか知ってる？ええ、もちろんですとも、神様が私にくださったのです。すると彼は内心バカにして思ったんですね。信心深いっていうのは要するにバカなんだと。するとおばあさんがこう言ったそうです。実は私はこの船に乗ってからずーっと気分が悪くて、船酔いのために何も食べることができない、何も受け付けなくなっていたのです。今日もデッキまでようやく登ると貧血を起こして、そしてここに倒れ込んでしまったんです。気を失いながら思わず、神様、どうぞ私がすっきりするようにオレンジを一つくださいと祈って眠り込んだけど、目が覚めたらほら二個もオレンジがある。これは神様が祈りに応えてくださったのだと思います。さて、このおばあさんの証は彼に不思議な印象を与えたのです。神様は、神を信じる人の祈りに応えるためには、神を信じない人をも用いられるのか。そして今、神を信じない私に、祈りは応えられるんだという事実を、神様が見せてくださったのではないかと考えるようになったのです。彼はその船旅の中で聖書を読み、生ける神、キリストを信じたと言います。この番組で毎週のように語っているこの神は、死んだ神ではなく生ける神です。人が手で作った神々ではなく、人間をお作りになった誠の神様。哲学の神ではなく、体験できる救い主なる神なのです。どうぞ真実な思いで神を求め、キリストを求め、祈ってみてください。そして、今日は日曜日ですから、一つ思い切って、近くの集会、教会へ出かけてみられたらいかがでしょうか。さて、目に見えない神が人となって来てくださいました。そのお方が、イエス・キリストです。一体、何のために来られたのでしょう。それは、罪だらけの人間を清いものに変え、清い神を父なる神とし、清い国である天国をふるさとに持ち、清い方であるキリストを愛する者に変わらせるため、生まれ変わらせるために、この地上に来てくださったのです。聖書の中にこう書いてあります。聖とする者も、聖とされる者も、すべて元は一つです。それで主は、彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われます。 私は皆を私の兄弟たちに告げよう。キリストは人間を虫けらを見るように見ている方ではありません。弟思いの兄が弟のことを思いやるようにあったかい眼差しであなたをご覧になっているのです。アメリカにロイ・エンゲルスというキリスト伝道者がいます。彼のお兄さんは石油事業で一発当てたんですね。大成功します。それで弟のロイさんに高級車をプレゼントしてくれたんでした。ある時ロイさんが駐車場に行くと自分の新車の前に物欲しげな少年が一人で立っていてじーっと車を見つめてるんです。嫌な予感を持ちながら近づいていくとその少年が言いました。おじさん、この車新車でしょ？いくらぐらいしたの？さあ、実はおじさんも自分の兄さんに買ってもらったもんだから値段はわからないんだ。そう言うと少年は随分感心したのです。そしてこう言ったんですね。僕も早くこんな車をプレゼントできるようになりたいな。こんな車が欲しいなと言ったんでなく、こんな車をプレゼントできるようになりたいな。その一言にすっかり気に入ったロイさんは、この少年をドライブに誘ったのです。乗ってると少年は言いました。おじさん、悪いんだけど、僕の家の近所まで乗せて行ってくれない？ロイさん思いました。はは、近所の友達に自慢するんだな。よし、いいよ。それで彼の家まで行ったそうです。そこは凄まじいスラム街であったそうです。今にも崩れそうなビルが、ルイルイと並んでる。その一つのビルの前で、おじさん、ちょっと待っててね。彼は5階にある自分の部屋まで走って行きました。ところがなかなか降りてこないのです。あの少年一体どうしたんだろうと思ってると、彼はようやく降りてきました。一人のぐったりした幼い少年を抱いて降りてきたのです。それは彼の弟でした。弟は生まれた時から病気で、自分で歩けず、動けず、話せず、そして不自由なものであったのです。その弟に向かってこういうふうに言いました。な、言っただろう？本当に新車に乗ったって。すげえ乗り心地がいいぞ。兄ちゃんはな、きっとこんな車を今にお前に買ってやるからな。今日はな、その予告編だ。そう言って、あたかも自分の自動車を紹介するみたいに、その車のことをあれこれ説明して聞かせたそうです。さて、ロイ・エンゲルスというキリスト伝道者は、この体験を本にしました。なぜでしょう？それは、人間の兄貴として、弟分を愛するキリストを連想させるものがあったからです。人間はあの弟のように、立派なことできない、弱く、脆く、また、足らないものです。今日生きていても、明日どうなるか保証がありません。死に向かって生きているものなのです。そしてこのような状況は、実は人間が命のルーツである誠の創造主から離れるという罪の結果、生じたことなのです。しかし、キリストは神のことをすっかり忘れ果てている人間に対して、神の皆を兄弟たちに告げようと言い、神の真実を明らかにする方です。そしてあのボロアパートから新車に乗り換えらせるように、日々老い、病み、弱り、朽ちてゆく肉体というこの魂の住処から、永遠の天国、またやがては罪のない体に私たちを移し替えてくださる方なのです。そればかりか、キリストを救い主として信じる者の中に入って、私たちを新しく作り変えてくださる方なのです。兄弟ってよく似てますよね。キリストは神に似るように人を作り変える方なのです。 どうぞ天から下った方、十字架に上げられた方、墓に葬られた方、しかし三日目によみがえった方を救い主として信じ受け入れてください。